2020年1月の青年伝道礼拝となりました。今日のたった3節の小さな聖書の言葉でありますが、いい年をしたお弟子さんたちが誰が一番偉いかなどということを議論していたとあります。なんと子供っぽいことをしているではないか、そう思う人もあるでしょう。しかし誰が一番偉いか、それは続いて言えば誰がじゃあ2番目で、誰が3番目で、誰が4番目、そのような人を序列化していく、そういうのは実は私たちの世の中では当たり前なことであるわけです。この序列をつけていくときに、やはり何かの基準で、あ、この人はこのぐらい、この人はこのぐらい、その基準となるのは、その人の持っている能力とか、その人が成し遂げた業績や実績なわけです。そういうふうに、英語だとランク付けになるわけですね。されていくことになるわけです。そういう序列の中に身を置いていくと、やはりいつも、じゃあ誰が上なのかとか、誰が下なのか、ということが気になってしまうのも無理はありません。青年の皆さんの中には、社会人として、会社で、などの組織に入って、働き出している人もいると思います。これから会社に入る人もいますね。会社などではお給料を決めたりするための人事評価システムというものがきっとあるはずです。年に2度ほどやるとお聞きしまして、ちょうど今頃、そういう査定というんだそうですが、あるそうですね。いくつかこういうシステムがあるんですが、一つは昔ながらの年功序列というシステム、制度があります。長く、長い期間勤めている分、会社に貢献する能力や、あるいは経験値を持っているということで、勤続年数とともにお給料が上がっていくシステムです。これは、この組織を安定化させていく力があるんだと言われていたりします。しかし同時に、もう、年の順で決まっているわけで、もうそれは動かしようがないものとされているときに、何かいいプランや発想や、プロジェクトを思いついたりですね、商品開発の開発を考えたりして、何かやろうとしても、そういう、この組織の上下の縦関係の中で、自由にそれが発揮できない。そういうデメリットがあるそうで、それは、だんだんだんだん会社という組織を、こう、不活発な、活発でない、あるいはこう、だんだんこう、沈滞していく、ものにしてしまう、ところがある。で、そこでですね、おそらく今から10年、20年前からだと思いますが、アメリカやヨーロッパから、能力主義とか、成果主義と言われるものが、この人事、評価システムの中にこう取り入れられてきたと言われています。一人一人の持っている能力や、あるいは一生懸命頑張った成果をきちんとこう認めていって、でそれに見合うお給料を、あるいは報酬を出そうというシステムが、まあ、取り入れられるようになってきたというのです。そういうアメリカやヨーロッパの 能力主義や成果主義だけでやろうとすると、日本はやっぱり動いていかないんだと。大体どこ見てても出てきますね。で、結果的には、そういう年功序列的なベーシックな、組織を支えるシステムと、同時に、そういう能力や成果を評価して、こう、加えていくものと、こう、併用していく。まあ、これが、まあ、日本式の、人事評価システムにな、落ち着いていくんではないか、なんていう話が出てくるわけです。人事査定という、そうでありますが、これはする方もされる方も、まあ、嫌なものだと聞いたことがあります。しかし、やはり、何らかの公正な、公平な基準がないと、結局、エコひいきのようなことが起こり、いいことがありません。組織を円滑に動かしていくのは、難しいものであるわけです。そのための、いわゆるマネジメント、経営管理のアドバイザーなどや、そういう企業などもいっぱいあるわけですね。ですから、そういう会社の中のそういう部門で働いていらっしゃる方々は、きっと一生懸命頭を悩ませながら、どうしようどうしよう、いろんなやり方をこう研究しながらしていると思います。青年の皆さんの中には、学生の方もいらっしゃる。学生の方々は、期末になると、毎度毎度テストがやってきて、まあ、レポートもありますけど。で、テストを受けさせられ、その点数で、いわばランク付けされることを経験しているはずです。序列を決める判断材料として、学力テストや能力テストがあったりするわけです。だから、もっと能力アップをするように、良い点を取るように、尻を叩かれ、プレッシャーをかけられ、大人になっていってきているとも言えなくもない。で、この序列やランク付けというのは、あまりいい響きがありませんが、世の中では当たり前のことでありますし、やはり世の中、組織として動いていくためには、必要なことだとも言えるでしょう。一つのルールやシステムですから。しかし、そこで私たちは多分知っておいた方がいいと思うのです。それは、そういうテストの点も、人事査定も、私たちのある一面を見てのことであって、そこで引き出されてくる序列やランク付けも、決して絶対的なものではない。いや、全くないということを覚えておいた方が良いと思うのです。もしもそれに縛られ、支配されてしまいますと、いつも人と比べては、あっちが上だ、こっちが下だ、となり、上を見ては、羨んで、妬んでみたり、おべっかを使ったりするし、下を見ては、馬鹿にしてですね、偉そうな顔をして、口を聞いたりする。挙句の果てには、足を引っ張ることをしてみたり、あるいは、同じ、ランクにいる者同士で、他のや仲間をですね、蹴落とすような策略を仕掛けたり、争ったりする。そういうことを露骨に表す人もいれば、上手に隠す人もいる。で、そういう、ね、こうぐしゃぐしゃしたものが起こってくる中で、こういう人をランク付けしたり、人事査定を受けたりせざるを得ないわけですけれども、その有限さに気づかずに、それにとらわれ支配されていくとき、上を目指して愚かな争いを起こし、人の心を思いやることができずに、仲間や親しい人を傷つけてしまうわけであります。そして自分自身をも傷つけることにもなるわけです。序列という言葉を今使ってきましたが、それは上下の縦の関係で捉えるわけですが、実は今日の聖書の中に出てくる弟子たちは、 上下では言ってないんです。そうではなくて大小大小で比較するんです。こう上下で比較するんじゃなくて大きい小さいで比較する。大きいというのを偉いというふうに訳してるんです。今日のところで誰が一番偉いんだろうっていうのは誰が一番大きいんだろう。そしてイエス様が最後に言っている神様の御前では最も小さいものが偉いのであるというのは最も小さいものが大きいのであるという言葉なのです。大きいという言葉はギリシャ語でメガスと言います。皆さんもどっかで馴染んでいる言葉メガなんちゃらというのが流行ったりしてますね。商品名に、メガなんちゃらバーガーとかいうのをつけたらですね、こんな大きなハンバーガーを想像できるわけです。ギリシャ語で大きいとか巨大という意味のメガ、メガスのメガ。これを、私たちは結構今親しく聞くことが多い。まあ、厳密に言うとですね、100万倍なんだそうです。ね、ある単位の100万倍。これすごいですね。そして、反対にですね、小さいっていうのは、ギリシャ語ではミクロスと言います。ミクロス。ミクロの世界とか。あれはフランス語にこう変えた言い方だようですけども、ギリシャ語ではミクロスと尻尾がつくんですけども、それが転じてですね、マイクロ。マイクロなんとかっていうのが出てきますね。あれもやはりこのミクロスという小さいというギリシャ語が元になっていまして、今度は逆に100万分の1。これはまた小さいですね。100万分の1の単位を表すというんです。マイクロ。誰が一番大きいのか、それを何によって判断しようとしているんでしょうか。弟子たちの偉さというのはもちろんイエス様に従っている弟子たちですから、その信仰深さが測られると思うんです。そうすると、信仰深さ、あの人はどんなに信仰が厚いんだろうということを、数値化されたりするんでしょうか。数値化。そうです。捧げ物の多さとか、奉仕している時間の長さとか、あるいは、勤続年数じゃないけども、信仰のキャリア、年数ですね。そういうものがこうカウントされてですね、おー、やっぱり何と言っても年笠のあのペトロさんがとかいう話になるんでしょうか。人の目が判断する能力や業績で、人の大きいとか小さい、偉いとか偉大だということを決めていくことになる。わけです。つまりここで弟子たちも世の中の物差しと同じ物差しでお互いを測り出そうとしているわけです。実力主義とか業績主義とも言えますが、それは神様により頼むことをせず己の力を頼みとするようになるのです。それを聖書の後ろの新約聖書の後ろの、ロマ書とか、ガラテヤ書なんかでは使徒パウロがですね、人のが行いによって義とされようとすること、つまり私たちはよく律法主義って言うんですけども、そういうことにつながっていくわけです。行いによって神様の前に正しいものとされようとするっていうのは結局自分の努力次第になるわけです。そしてその努力のために使えるものとしてイエス様の言葉とかですね、イエス様を利用することが起こってしまって、でも十字架で惨めに死んでいくイエス様はいらないわけです。結局は自分次第なんですから。自分をうまく頑張らせるための、なんかこう、添加剤のようにイエス様は使うぐらいですよ。挙句の果てにはなくたっていいんです。そういうところに行き着くことをやり始めていたわけです。イエス様はそういう弟子たちの心の内を見抜いた。まあ弟子たちなりにあんまりそれを露骨には出さなかったんですね。世俗に行くと平気で露骨にガンガン、出す人がいると聞いてはおりますが、 やっぱり一応この信仰の世界、慎み深くそれなりのお体裁と、ね、品位を持っていかなきゃいけなくなるんでしょう。ですから、弟子たちはあんまり露骨には出してない。でもそんなものは全能の父なる神の御子であるイエス様の目をごまかすことなんかできるわけがない。見抜かれていくわけです。で、はっきりと言われる。神様の御前では最も小さいものこそ最も大きいのだ。ね、これ逆説的です。神様の前では最も小さいものこそ最も大きいのだ。これは実はこの世の常識がひっくり返されるということです。私たちのこの生きている世界では当たり前だと思っていた考え方や物差しが神様の御前では通用しないということです。それは無効だと言われているようなものです。神様の前できっと、あの人はきっとこんなに大きいだろうと思われていた人が、いざ神様の前に出たら、とってもちっちゃい。そして世の中で、あの人はね、と言って、神様の前で、こうやって小さいって見られてた人がですね、神様の前では大きく見られる。もう逆転ですね。で、その神の前で小さいものと言われることを実は示そうとして、イエス様はその手前のところで弟子たちにあるパフォーマンスをして見せているわけです。それは何かというと、イエス様はですね、多分ね、周りにいっぱい人が群れているんです。その中で子連れの人が多分いたはずです。で、ちっちゃい子供がですね、多分いて、ちょっと、そこの、いらっしゃいって呼んだんですね、子供を。で、ここで子供を呼んでってあるんですけど、子供っていうここはですね、幼児なんです。小学校5、6年生ぐらいの生意気な反発、わんぱくではどうもないようですね。幼児ですよ。つまり、今教会の後ろの方におられるちっちゃいお子さん方です。ね。あのぐらいのちっちゃいお子さん方をイメージしてください。だから、まあ親もくっついてきたんじゃないかなと思うぐらいです。そして、まあ立たせたってあるから、まだ、ちゃんと歩けるようになった、まあ2、3歳ぐらいで何でしょうかね。ちょっとこっちいらっしゃいっつって。で、イエス様はそのちっちゃな幼子をですね、連れてきて横に立たせるわけですね。みんなに見えるようにするわけです。で、この子供を受け入れる者は私を受け入れるのだ。私を受け入れる者は私を使わされた方、つまり神様を受け入れるのだというわけです。で、皆さんこれよーく読んでみると、なんか一休さんのトンチにかけられているような気がするわけです。なぜかというと、大きいかちっちゃいかという議論をしているのにですね、受け入れる受け入れない、大きいか小さいかの話ですよね、イエス様。それなのに受け入れる受け入れない、これが、なんかちょっとややこしくなるとこなんです。で、ややこしくなるのをちょっと整理したいんです。わざわざイエス様は、そういう小さな幼子を連れてきた。その幼子というのは、親の守りと養いと助けがなければ、生きていけない存在のことです。親が守って、養って、助けてあげなければ、怪我をしたり、事故になったり、あるいは、命が危険にさらされる、そういう存在を、が、幼児であり、幼子なんです。新聞開けたり、ニュース見るのが時々本当に心が重くなる、時々というかしょっちゅうですけども、なる中にですね、カタカナで、ネグレクトという、育児放棄という虐待の事件が報道されたりします。去年の11月、まだ2ヶ月ちょっと前ですね、4人の子供を持つ両親がパチンコ屋に行ってて、帰ってきたら、末の子だったかな、 もう亡くなっていた。つまりその前からずっと育児放棄がなされていたんですね。もう弱りきってた。で、11月の寒さの中ですね、放り出されていく子供たちがついに命を失っていく。本当に痛ましい悲しい事件であります。で、今このことを、この親のこととか何とかを掘り下げることはちょっと今することではありませんので、ちょっと置いときますが、どっちかというとこの幼児というところが、親の守りがいるんだ、助けがいるんだというところにちょっとポイントを当てて聞いていただきたいと思うんですが、イエス様が幼子を手に取ってそばに立たせた、それは子供が小さいものという最後にイエス様が出てくる言葉の代表として立てられているということでしょう。神様の御前で小さいものとは、自分がその幼子のように実は弱くて助けが必要な人間なのだとして、イエス様にまるで親にね、頼むように、イエス様により頼む人のことを小さいものと言っていると言ってよいでありましょう。助けがいる、どこにいるのか。見た目には私たち大人はですね、普通に生活していて、能力、自分に与えられている能力もフルに発揮して働いているわけです。まあ、いろんなトラブルや悩み事もあって、へこんだり苦しむこともありますが、しかし特別助けが必要とも見えない場合が多い。神の助けはどこに必要なのか。信仰的に言えば全てに必要だとも言えるんですけれども、その助けが必要とされるのは、何と言っても、まず罪に対する弱さ、無力さに対して助けがなくてはならないということであります。ああ、自分は罪に対して本当に無力だ。弱い。そういう人間として自分を気づかされた人こそが小さな人、小さなものであるのです。大人ですから一応。罪に対して一生懸命何とか頑張って立ち向かおうとするわけです。しかし全く歯が立たず、どうにもならない。逆に罪に囚われていってしまう自分に気づかされていくわけです。その罪というのは、例えばそのさっきの 上下のね、序列のでもいいし、大小のどっちでもいいんですけれども、人の評価に依存していく、人の評価を偶像にする、そしてそこに依存する偶像礼拝の罪とも言えるのです。昔の人は、聖書に出てくる偶像礼拝は、実際に木や石で像を作って、こうやって拝んでましたよ。でも今私たちの中に起こる偶像礼拝というのは、仏はなかなか出てこない。そうではなくて、そういう人の評価という目に見えない偶像があって、それを拝んだりしてしまうわけです。現代的な偶像礼拝の罪っていうのは、そういう形であるんではないでしょうか。で、そういう罪に陥っていくと、あるいは囚われていくと、人の評価に依存して、なんか自分はそれなりにできると思っちゃうと、えらい傲慢になるんですね。これはね、ひどいもんです。まあ、一生懸命努力して頑張って上り詰めた地位や、名声や何かとも言えなくもないんですけど、ちょっと上に行くと、途端に偉そうになる。困ったものです、本当に。でも、私は中くらいかな。私は中よりもっと下かもしれないと謙遜に思っている人も、実は 侮りません。だって自分より下がいると思ってるんですから。でしょ？そうするとやっぱりこんな風には威張らないかもしれませんけど、こんな風には威張るんですね。同じなんです。そういう意味でね、本当にこの罪というこの人の評価の偶像に、拝み依存し捉えられることに対して我々は誠に無力で弱いんです。イエス様はそういうものを深く憐れんでくださり、十字架にその命を投げ出してこの小さいものを助け救ってくださる。つまりそのどうしようもない罪をことごとくこの十字架によって許してくださるわけです。今日の聖書のテキストのイエス様が弟子たちと歩まれたあの2000年前からずいぶん時が経っている今日、それでも復活されたイエス様から私たちも聖書の御言葉を通して十字架の言葉をいただくのです。すなわちこのがんじがらめに私たちを捉える罪を許していただき、そこから解き放たれていく解放をいただく、何時の罪許されたりとの宣言を聞く、その許しをいただき罪の囚われから解放されるときに私たちは二つのことを知るんです。一つは神様を知るんです。目に見えない神様です。しかし神様を本当に知っていくことが起こるんです。ああそうだ、神様はこの私を作った方だし、この私がしょうもない谷底に転落していっても決して見限らずにとことん探して許して生かしてくださる愛の神様だったんだ。今こう教科書的にずらっと言いましたが、これがこう谷底に転落していった自分の足跡を思い返すことができる人はしみじみと、ああ神様って本当に愛の神なんだって知るんです。もう一つ、二つ目に知ることがある。それは自分を知るんです。新しく、もう自分なんてダメだって普通思うわけです。ね、もうがんじがらめになって、もういつも人の目ばっかり気にして、聖書ではそうじゃないよって言われてるのに、また人の目ばっかり気にして何やってんだ、もう自分で自己否定の塊にならざるを得なくなるわけです。しかし神の知恵であるイエス様によって自分をも新しく知らされていく。イエス・キリストによってこんなに小さなものがなんと尊い存在、大きなものとされているかを知るのです。自分ではちっちゃいんです。でもそのちっちゃい自分を神様はイエス様のあの十字架を通して大きいものとしてくださっている。大きいという表現の中では、それは私という人間がとっても尊い存在とされているということです。自尊心を持って生きるって大事なんです。青年たちよく聞いててほしい。自尊心を持つ、でもそれは自分の能力による自尊心だと危ない。そうではない、キリストにある自尊心を持つことです。ちゃんと自分を知らされていくときに、ああ私なんてって思うようなこの自分がですね、これほどなく尊い存在なんだということを知らされていくときに、初めて謙遜に、しかしかつ気高く誇り高く生きるものとせられる。自分の能力や業績により頼んで自分を誇るのではない。目覚めて父なる神様を、救いなるイエス様を知ることを誇るのです。今日のエレミア書の言葉を最後にもう一遍見てみます。パウロも実はコリント書で引用しているんですね。エレミアはこう予言していました。主はこう言われる。知恵ある者はその知恵を誇るな。力ある者はその力を誇るな。富ある者はその富を誇るな。むしろ誇る者はこのことを誇るがよい。目覚めて私を知ること。私こそ主、 この地に慈しみと正義と恵みの技を行うこと、そのことを私は喜ぶと主は言われる。はい、この最後に出てきた慈しみと正義と恵みの御技は、小さいものを受け入れるというイエス様が言われた言葉に反映されるんです。小さいものっていうのは世の中の物差しだと相手にされないんです。あるいは嫌われたり煙ったがられるんです。でもその小さいものを受け入れることが神様の御前では慈しみと正義と恵みの技になって、それを神は喜んでくださるというのです。私たちが小さなものを受け入れるのは、イエス様はその上にちゃんと言っている。私の名によってって言ってるんです。キリストの名によって小さいものを受け入れるって言われてるんです。キリストの名によってってことは、自分がこのキリストの名によって許されて、本当に許されて、大きなものとして神様の前に大事にこう抱えられていることを知っているがゆえにこそ、あ、この人もキリストにあって尊いものとされて、されるものなんだ、されているものなんだと見ることが一番根底にあるのです。だから、小さいものの中には時々、弱さが現れて出てきますから、みんな人間関係すぐに円滑にうまくいくとは限らないわけです。もうすぐに、ひねくれて悪く取ったりですね なんか一生懸命かっこつけようとしてみたりですね、あるいはこう素直に人を信頼したりすることができなくって、なんかこうふっかけてきたり、なんか証拠を求めようとしてきたり、もういい加減にしてくれよって言いたくなるようなことが起こるでしょう。しかしそれでもキリストにおいてこの小さいものも尊いものなんだ、自分はかつてそうだったじゃないか、だから恐れずに向き合うんです。そして受け入れていくっていうのはその人を認めていくことです。そして愛することです。だからただただ、ああいい子いい子つってこう、なでなでしてあげることが受け入れることではありません。そこは誤解してはいけないんです。受け入れるんだという時に、受け入れるからこそ時には大丈夫って抱きしめて慰めてあげることもありますけども、同時に何やってんだつって叱ることも起こるわけです。しっかりしなさいつってお尻叩くこともやっぱりあるんです。でもその人は尊い存在なんだ、キリストにあって十字架にあって、それが根っこにあるもんですから、どっちもありなんです。もう傾聴するね、横に行って、そうかそうかそうかそうか、一生懸命聞いてあげるのもその小さいものを受け入れる一つ。しかしそこは違うだろう、もっぺん考えようって緊張関係をはらみながら言うのも、やっぱり受け入れることの一つなんです。ですから、受け入れると言っても、それがどういう形で具体化するかはいろいろなんです。肝心なのは、何度でも言います。キリストにあって、十字架にあって、私も小さかったけど尊いものとせられている。この人もそうだ。その中で向き合う。これが、エレミアが言うところの、慈しみと正義と恵みの技になるでありましょう。そしてそれをこそ神は喜んでくださる。ここにキリストにある小さいものの幸せ、幸いというのがあるのです。皆さん一緒にそれを味わい知るものとせられていきたい、そう願うのであります。